お立ちいただきまして、3A546番をご一緒に歌いましょう。別紙プリントをご覧ください。礼拝用購読文詩編32編1節から6節、別紙のプリントをご覧ください。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。その時、あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。続いて、主の祈りを祈ります。礼拝用購読文プリントの裏面をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌一番をご一緒に歌いましょう。
神の力を
よにたたえ、すべてのものを作りたまいて、目には見えねど高き御蔵に、ようすべたも神の力を、我をもめぐみ身元に引きて、仮想劇のぞみ励ましたも、もの皆神によりていくれば、いかなる時も離れまつらじ、みめぐみいよよましくはわれば、うえなきたからついにわたまは、みくらのほかにかくれがあらじ、神よこのみを受け入れたまえ。アーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。まずはじめに旧約聖書の申命記第19章15節から21節、旧約聖書の311ページをお開きください。旧約聖書申命記第19章15節から21節、お読みいたします。いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によってそのことは立証されねばならない。不法な証人が立って相手の不正を証言するときは、係争中の両者は主の前に出、そのとき任についている祭司と裁判人の前に出ねばならない。裁判人は詳しく調査し、もしその証人が偽証人であり同胞に対して偽証したということになれば、彼が同胞に対して企んだことを彼自身に報い、あなたの中から悪を取り除かねばならない。他の者たちは聞いて恐れを抱き、このような悪事をあなたの中で二度と繰り返すことはないであろう。あなたは憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足を報いなければならない。続きまして、新約聖書、コリントの信徒への手紙2、第13章、1節から4節。新約聖書の341ページを開いてください。新約聖書341ページ、コリントの信徒への手紙2、第13章、1節から4節。私があなた方のところに行くのは、これで3度目です。すべてのことは二人ないし三人の証人の口によって確定されるべきです。以前 罪を犯した人と他のすべての人々に、そちらでの二度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら容赦しません。なぜなら、あなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対しては弱い方ではなく、あなた方の間で強い方です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きています。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。ご在前の父なる御神様、2月の第一の主日、私たちはあなたに招かれ、御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられますこと、心より感謝申し上げます。一週間の歩みをお守りくださいましたこと、感謝いたします。しかしながら、一週間の歩みを振り返るとき、あなたがいつも共におられることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた瞬間があったことを、私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に振る舞ってしまった愚かさを懺悔いたします。そして、どうか知りつ知らずして、数多くの罪、トマトを犯してしまった私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう願います。ただいまより中本純牧師より神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そして御言葉を携えながら神様に応答していく一週間を歩めますようにお願いいたします。本日の礼拝におきまして、聖餐式が執り行われます。礼拝後には長老会が予定されております。どうぞ、始めから終わりまで神様が導いてくださり、良き話し合いの時を持てるようにお願いします。教会学校の子どもたちをお守りください。教会学校教師の方々を強め励ましてください。今週も、子どもたちそれぞれの歩みをお守りください。今日この礼拝を覚えながらも集いえない方々の上に、そのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、施設等で過ごされている方々の上に、私たちと同じ恵みをお与えください。キリスト教学校、保育園、介護施設、病院等キリスト教関連施設の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、生徒、学生、利用者の方々と勤めておられる職員の方々の上に、神様の導きと祝福を豊かに与えてください。より多くの人がイエス・キリストと出会い、聖書の教えを土台とした人生を歩み、救いの喜びを味わうことができますようにお願いいたします。能登半島地震から1ヶ月が経ちました。未だ断水が続いている地域もあり、避難所で生活をする方々がおられます。どうぞ一日も早く復旧がなされ、不安を取り除き、日常生活を取り戻せますようにお願いいたします。東日本大震災から12年と10ヶ月が経ちました。かつて私たちは全国から、また世界中から多くの支援を受けた過去がございます。今度は私たちが恩返しをする番です。どうか今被災地で不安の中にいる方々を覚えて行動できるように、上からの知恵と力をお与えください。世界に目を向けると、国同士が争っております。一刻も早く戦争が終結し、誠の平和が打ち立てられますようにお願いします。今世界中で捧げられている礼拝を祝福してください。とりわけ被災地で捧げられている礼拝を豊かに祝してください。そこに建てられた教会を強め励ましてください。この小さな祈り、愛する主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、 別紙プリント賛美歌21516番をご一緒に歌いましょう。ください。説教、キリストと共に生きると題して中本純牧師。
コリントの信徒への手紙2の10章から13章にかけての部分は別名涙の手紙と呼ばれることを以前にもご紹介しました。この涙の手紙は時系列的な順序で言いますと、つまり時間的な順番で言うと1章から9章の部分よりも、それよりも以前に書かれたものです。それは手紙の著者であるパウロがコリント教会で起こっている問題を解決するために2回目の訪問を行ったその直後に書かれました。ですがその2回目の訪問において、彼は教会の人々から侮辱されて ひどい扱いを受け、言ってみれば門前払い同様の仕打ちを受けたために大きな悲しみを胸に 帰路についたのです。そうした悲しみを胸にしたためられたのが10章から13章にかけての涙の手紙です。そしてこの涙の手紙を読んだ教会の人々が大いに心を打たれて、教会員一同悔い改めたということを聞いて、喜びを持って書き始めたのが1章から9章までの文章となっています。従いまして、この13章の文章は時系列で言いますと、1章から9章よりも以前のパウロの思いを綴ったものであることがわかります。それと同時に、ここには信仰からそれて誤った方向に向いてしまっている人々を悔い改めへと導く力があるということがわかります。一節を見るとこのようにあります。私があなた方のところに行くのはこれで三度目です。すべてのことは二人ないし三人の証人の口によって確定されるべきです。すでにこの前の12章14節でも言われていましたが、パウロは今3度目となるコリント訪問を計画していることを繰り返し述べます。3度目の訪問を計画するに際して、前回の2回目の訪問の時に彼が被った経験というものがどうしても念頭に置かれています。それは先ほど述べたように、彼が教会の人々から侮辱されて、ひどい扱いを受けて、言ってみれば門前払い同様の仕打ちを受けたという経験です。そのことがどうしても頭をよぎります。これはコリント教会の人々が示したパウロに対する明確なる拒絶です。もっと言うと、教会の人々が示した牧師に対する拒絶です。かつて自分が開拓し、そして牧師として共に歩んできた、その教会から拒絶されてしまう。それはパウロがこの教会の牧師であることを否定して、そればかりでなく、彼がキリストの使徒であることまでも否定する、そういった拒絶の態度です。以前はそのようなことは全くなかったのに、ある時突然、教会の人々がこうした態度を取るようになったのは理由があります。それはパウロが離れた場所に移動した後、突然コリント教会を出入りするようになった教師を名乗る人たちが原因です。この人々が自分たちの学識を教会に集まる人々に対して誇り、いつしかコリント教会を支配するようになり、キリストについて異なった説明、あるいは異なった救いというものを語り、挙句の果てにはパウロがキリストの使徒であることまでも否定し始めたのです。問題は、こうした人々というのはいつの時代においても、またどのような場所においても一定の間隔で必ず現れるものです。それはたとえ教会でなくても、そうした組織を壊そうとする人々は一定の間隔で現れます。ですが肝心なのは、そこに集まっている教会員の人々がまんまとこの教師と名乗る人々の言葉に耳を貸してしまい、この人々のことを信奉するようになり、そしてパウロに対して拒絶の態度を取り始めるようになってしまったということです。約1年半もの期間をかけて、自分がイエス・キリストの福音を伝えてきたその教会の人々がまんまと騙されてしまったのです。今この人々は教会を作り上げるどころか教会を壊そうとしてしまっている。一体何をどうやったらそのようになってしまうのか。パウロにしてみれば、これはただ単に自分が携わった教会内での内輪のトラブルなどではなく、キリストの教会を破壊しようと試みる、つまりイエス・キリストを真っ向から否定する罪の問題の顕在化であったのです。彼がこの一節のところで、すべてのことは二人 ないし3人の証人の口によって確定されるべきですと、そう言っているのは旧約聖書の申命記19章15節以降、先ほどお読みいただいた箇所で語られている裁判の証人に関する立法の掟が根底に置かれています。いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によってそのことは立証されねばならない。旧約聖書が伝える立法の掟、そこには二人ないし三人の証人の証言によって初めて犯罪というものが立証されるべきであると、そう語られます。それと言いますのも、この16節以降で書かれてあるように、偽りの証言を持って誰かを陥れようとする人が現れないようにするためであると、そうした言葉が綴られていることがわかります。それはただ単に個人の権利の擁護を目的とした定めではなく、その根底にはイスラエル共同体というものが同じ神様の下でこのお方を信じて共に信仰を携えて生きている者同士としての生き方というものを示す、そうした目的が置かれていることがわかります。つまり同じ神様を信じて自分たちは生きているのに、どうしてあなたはその神様の前で堂々と嘘や偽りを口に並べてある人を陥れようと思えるのだろうか、そんなことはあるはずないでしょうと、そのことを再度訴えかける、そうした掟であるのです。旧約聖書が伝える立法の掟、これは突き詰めて言うならば、その原則に神を愛し隣人を自分のように愛しなさいという、神と人とを愛せよというこの原則が敷かれております。この原則に基づいて生きている者がどうしてある人を偽りの証言を持って陥れようなどと思えるのだろうか、今一度そうした悪意にとらわれてしまったなら立ち返りなさいと、そのことを促す条文となっているのです。ではユダヤ人の間で守られてきたこうした掟というものが、果たしてパウロのいた初期のキリスト教の教会の中で受け継がれていたのかどうか、そのことは定かではありません。ですが教師を名乗る者たちの中に自分のことを正当なユダヤ人であるということを誇っていた人物がいたことは確かです。そのことを考えると、むしろパウロに向けられた誹謗中傷の数々の原因となったこの教師を名乗る人物、この人々の言葉というものが二人ないし三人の証人に基づく証言であったかどうか、つまりパウロに対する悪口というものがそれは本当のことなのかということが非常に疑わしいということが言えるのです。ある意味そうした教師たちによる偽証というものに対する疑いの言葉として受け取ることもできます。そればかりか、ここでのパウロの言葉というものは教師たちが伝えるイエス・キリストの姿というものが皆この教師同士の間で点でバラバラである、その人々が伝えるイエス・キリストの姿は皆口々に異なっている、それらは自分の想像が生み出した勝手な空想の姿に過ぎず、救い主の正しい証にはなっていない、まあ、そういった意味も含まれているのではないかと読み取ることができます。パウロは続く2節でこのように言います。以前罪を犯した人と他のすべての人々にそちらでの2度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら容赦しません。今度そちらに行ったら容赦しません。非常に強い脅し文句だなと読んでいて思わされるかもしれません。もともとの言葉を見てみると、 今度そちらに行ったならば私は許さないだろうと、まあ、これもやはり非常に強い脅し文句の意味合いが書かれていることがわかります。何を許さないと言っているのでしょうか。それはもちろん今述べてきたようなコリント教会に現れた教師を名乗る者たちによる、まあ、教会の支配も含まれているとは思います。ですがそれ以上にここでは教会員の人々に向けた言葉というものが投げかけられています。ここに書かれているようにパウロは2回目の訪問の際に教会の中で平然と行われている不道徳な行いをいさめていました。前回お読みした12章20節後半に書かれている8つの不道徳、前のページをご覧ください。そちらを見ると争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動、これらの言葉が記されております。そして同じく12章の21節後半で言われている3つの不道徳な行い、不潔な行い、みだらな行い、不しだらな行い、これらを指し示しています。これら不道徳といったものがキリストの教会、まあもっと言うとキリストの体を作り上げるどころか打ち壊してしまっている、そのことをパウロはいさめているのです。従いまして2度目の訪問の時にパウロはこれら不道徳を犯してしまった人々に対して口を酸っぱくしてもう二度と行わないように、ここはキリストの体なんだ、キリストの体である教会なんだと彼は口を酸っぱくして再三警告をしておりました。ですからもしこれから先3度目に教会に訪問した時も同じようなことが起こっていたとすれば、その時はもう容赦しないと、そう言っているのです。この容赦しない、許さないという言葉はある意味パウロの感情的な言葉として受け取れるかもしれませんが、少し注意深く読み取っていただきたいと思います。もちろんパウロ自身が合わせ持つ感情による教会の監督者としての怒りが込められている言葉も当然あると思います。ですがもっと深い部分で見て取るならば、イエス・キリストの教会を真っ向から打ち壊そうとする、それは罪の所領に対する怒りであると読み取ることができます。つまりどういうことかと言いますと、パウロはコリント教会にいる特定の誰かを名指しで批判しているのではありません。その証拠にそういった教会員の名前は出てきません。そうではなくて、私たち誰しもが抱え持つこの心の底にはびこる罪の力に対して厳しい言葉を投げかけているのです。罪の力、それはイエス・キリストを真っ向から否定する力です。そうした罪の力に対してパウロはこの手紙を通じてある意味宣戦布告をしているのです。罪の力に対抗する宣戦布告、それはパウロ自身の力がもたらす宣戦布告ではありません。パウロが非常に能力的に優れているから、たとえそのような力が教会の中ではびこっていたとしても自分は打ち勝てると言っているわけではないのです。彼は何度も繰り返し言います。自分は弱く小さいものだと、取るに足らないものだ。じゃあどうしてこのような言葉を堂々と宣言することができるのでしょうか。それはパウロ自身が罪に打ち勝った復活のキリストによって支えられているからです。3節から4節を見ると彼はこのように続けて語ります。なぜならあなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対しては弱い方でなく、あなた方の間で強い方です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きています。 パウロ自身、今述べたように人々の前では非常に弱い存在に過ぎない。そのことを示すかのようにコリント教会の人々の間では、パウロという人物は手紙では立派なことを書いているけれども、実際会って話すと大したことはないと、そういった悪口まで吹聴されている始末です。けれどもその弱さというものを彼は恥じないのです。弱いからこそイエス・キリストに助けられて、自分はこれほどまでに用いられているんだと、そのことに注目してほしいというのです。私たち教会に集められた一人一人が紛れもなくイエス・キリストと共に生きるように導かれているものであるということを改めて受け止める必要があります。このことを忘れてしまうならば、かつてのコリント教会のように陥ってしまいます。自分の力で何もかもできる、この教会という場所は自己実現の場所だと、そのように勘違いしてしまうのです。しかしそうではないのです。教会を本当の意味で支配しているのはイエス・キリストであり、私たち一人一人の命を支配しているお方もイエス・キリストであるのです。今朝私たちはこれより聖餐の儀に預かります。私たち自身に罪に打ち勝つ力がなくとも、イエス・キリスト、このお方が十字架上での苦しみを経て、その後に復活を果たされた、そのキリストの命に預かる日々に私たちは招かれているのです。信仰と祈りとをもって、これら聖餐の日々に臨みましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、今朝私たち一人一人があなたの教会へと招かれている、その御恵みを感謝いたします。私たちは紛れもなくイエス・キリストとの会交を果たし、このお方の命に預かるように今招かれています。その導きに私たちがお答えすることができるように豊かに支えてください。どうぞ私たち一人一人の祈りを聞き入れてください。この新たなる月、新たなる週を喜びを持って歩むようになさしめてください。また、礼拝を覚えつつも集えない方々をそのところにあって支えてください。そして、今、日本におきましても、被災された方々を覚えております。神様、災害に見舞われたその地域、そしてそこに住まう一人一人の悲しみの涙をあなたが拭ってくださり、大いに励ましを与えくださいますようにお願いいたします。私たちにできることを教えてください。これより聖餐の儀に預かります。どうぞ私たち一人一人を祈りを増し加えてくださり、うやうやしく行わせてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌324番をご一緒に歌いましょう。
愛せしめたま
てず、すべてを許して憐れみたまえり、いよいよ我がは主を愛せしめたまえ、御恵み福べき諌をしなき君を隠まで恵みて救わせたまえり、いよいよ我がは主を愛せしめたまえ、この身と賜とをことをごとをささわげて、友をとき皆はおば、ひたはすらは褒めつつ、いよいよ我がは主を愛せしめたまえ。アーメン。そのままでご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。
今朝は2月の第一主日の礼拝をお捧げしています。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書を朗読いたします。そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今 主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみ等をもって罪をあがない、何の遺産もない私たちを招いて、神の子とし常しえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早くイエス・キリストは救い主であると信仰の告白をなし、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって、すべてに勝る恵みを知らせてください。また見舞いにある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配参いたします。配参者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。に漏れている方はおられませんか。味わい見よ主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配参いたします。配参者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。 解散に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによってその一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、とこしえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがとこしえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。以上で清算し